ニュージーランド湖畔の森からお届けする四角大輔のノイズレスワールド。おはようございます。そしてご無沙汰しております。またまた期間が空いてしまいました。去年ね、まあ僕にとって初の子供となるモン吉が生まれて、まあ家族がこちらにいなくてですね、ニュージーランドは僕と妻2人だけということもあって、まあ、僕は無期限の育休宣言というのをしましてですね、育児にフルコミットしてたということを言い訳に去年相当空けてしまったんですけれども、まあなんとか年末に2021年ですね、去年年末に久々にこの番組を更新して、すぐにまた更新できたんですが、そっから空いちゃいました。もう4月です。引き続きモン吉の育児はフルコミット中で楽しく毎日過ごしてます。まあ、前回ちょっとそういう、こう初めて子を授かって育てるということを続けていくうちにですね、ちょっと思ったことを、いくつか話をさせてもらいました。この子育てから得られるもの、学べるものってすごく多くて、まあ、僕の中ですでに本2冊分ぐらいの気づきとか学びとか、あとこう自分の中で言語化できたりする部分っていうのがあります。まあ、これはなんかこの番組を通してですね、まあ、たまにチラチラ話していこうかなと思ってます。または一回もう全部子育てに特化する形で話してもいいかなと思ったりもしてます。というのはモン吉まだちょうどもう、そう、今月で早いですね、1歳になります。まだ1年ってことです。でモン吉がうちを巣立っていく、旅立つまでおそらくまあ十数年あるのかなと。まだまだ始まったばっかりです。まあ、前にも話したかもしれないんですけどね、これなんか子を授かった感覚としては、自分の所有物であるみたいな感覚は全くなく、でね、つい親がこう所有物にだと思ってしまう一つの理由としては、まあ自分の血を引いているというか DNA を引いているからみたいなね。そして自分より若いしちっこいし何も分かってないから自分よりも劣った存在だみたいなふうに思い込んでしまうことが、まあなかなかね、そこまで思う親御さん、いないというふうに信じたいんですが、まあ日本の場合はご存じの方も多いと思うんですが、幼児虐待、子供を虐待してしまう親が非常に多くてですね、まあ、これはね、僕はそれをやってしまう当人、もちろんこれは罪深いことですけども、その当人を心から責める気にはなれなくてっていうのは、そうせざるを得ないというか、そうしてしまうバックグラウンドっていうのがあって、そのバックグラウンドっていうのはものすごく根が深くて、もうストレスが多すぎる、まあ、社会だったりとか矛盾とか理不尽だらけの、まあ、日本のいろんな仕組みだったり、当然その親になった当人が 子供の頃にその実際の自分の親から受けたいろんなことだったり、まあそういったもう一言じゃね説明できないようなバックグラウンドがあるので責めきれないんですが、まあ残念ながら日本では今5日もしくは6日に1人子供が親に殺されてしまっているという実情もあるので、まあ子育てっていうのはね実際自分でもやってて思うんですけど本当に難しいです。そして楽しいです。難しくて楽しい。もうこのこと今現時点でものすごい簡単な言葉で表せと言われればこれが一番最適かなという気がします。ただもちろんこの先どんどん言語化が進んで僕の中でもうちょっとまともなボキャブラリーで言葉で説明できるようになってくると思うんですが、まあ、世の中でやっぱり夢中になってしまうことをというのは間違いなくこの2つですよね。楽しいだけだと飽きちゃうし難しいだけだと続かない。難しくてよしってこうクリアして問題を解決してなんか次に行くっていうね喜びが伴う。でもその全ての工程において楽しさっていうのがある。これに尽きるなと思っていて仕事もそうですし、僕が夢中になってるなってもうずっと40年以上続けてきたこのアウトドア活動とかですね、で僕がここで営む自給自足ベースの暮らしとか、まあ人間が生きる上でこの難しくて楽しいっていうこと、これをどれだけたくさんもしくはどれだけ深くのめり込めるかっていうのがこう人生決めるんじゃないかなってちょっと思うんですね。今まで僕は生まれてから今日に至るまでたくさんの難しくて楽しいことに夢中になってきました。例えば小学校から始めて大学生まで、まあ、一度途切れたりとかしますけど続けた野球とかまさにそうでしたね。で当然釣りだったり登山だったりキャンプだったりいろんなことがあります。皆さんにもきっとあると思うんですね、まあ、その仕事でもそうです。レコード会社時代、まあ、結局15年働きましたが本当に難しい仕事、まあ、そもそも仕事って難しいなっていうところから入って20代で僕は社会人になったんですけども、そこからだんだんとこう学んでできるようになってこう楽しさみたいなものが加わってきて、ある時期から難しくて楽しいっていうこの2つのキーワードで僕はレコード会社の仕事に夢中になりました。特に、まあ、アシスタントプロデューサーになったのが20代後半で、でそっから独り立ちしてプロデューサーになってっていうのが30代ですね。でそっからですねものすごい難しいなこの仕事はっていうのを感じながら、まあでもすごい喜びと楽しみがあるなっていうので結局プロデュースワークに10年夢中になりました。でその後ニュージーランドに移住して今日に至るまでもう12年が経つんですが、同じですね。これまでやった仕事とか、まあ、このポッドキャストもそうですね。本当皆さん気軽に聞いてくださってると思うんですが、僕もやっとなんか気軽に話せるようになってきましたが、本当に最初は慣れなくて何度も撮り直したりとか、そもそもね喋ることがもともと苦手だった人間って、もう今はねもう講演とかオンラインイベントとかでこう人前で話す機会っていうのはもうこの10年で一気に増えてだいぶ慣れたんですけど、やっぱなんか昔のね人間でそうじゃないですか、昔苦手だったことってなんかつい克服してるはずでもなんかこうそれと向き合った時にこうなんか手に嫌な汗をかいたりとかねありますよね。そうこのポッドキャストも僕にとっては難しくて楽しいことですね。なんか僕はなんかこの先も難しくて楽しいことしか やりたくないななんて思います。そして、まあ、これまでやってきたたくさんの難しくて楽しいことの中で子育てっていうのが一番難しくて楽しいなっていう一番やりがいがあるし、まあ、これほど、ま なんだろうな、これほど夢中になるプロジェクトっていうのは今まで生きててなかったですね。まあ自分で言うのもなんですけども、それなりにこの50、僕もうすぐ来月で 53?になるんですけど、52? ちょっと自分の年齢忘れちゃったなるんですが、この50年以上生きてきて、なかなかこう夢中になることっていうのは多かったんですが、そして僕の場合つい深く入っちゃうっていう性格があってですね、ディープにディープに入っていったことっていうのはあるんですが、子育てにかなうものはないですね。今ニュージーランドのこの湖のほとりのですね、自宅のテラスで番組を収録しているんですが、野鳥の声がね、僕の話の隙間に入ってくると思います。そしてたまにですね、我が子モン吉の喜びの雄たけびが入ってくると、さっきも多分一回チラッと入ったと思うんですが入ってくると思いますが、まあいつの間にかですね、僕と妻だけ、2人だけだったここの暮らしに突然モン吉がやってきて、で先ほどちょっと話がそれちゃったんですが、なんか実際ね、僕と妻の DNA を引き継いで、僕はその妊娠期間中もずっと一緒に寄り添って、出産時ももう一切離れずっていうことで、まさにモン吉が生まれる瞬間を僕はこの目で目撃してるんです。なんですけど、これ妻が自分で言ってたんですが、まあ実際ね、自分のお腹の中に命が宿り、始まり、そしてどんどん大きくなってね、最初は米粒ぐらいの大きさが、気づけば人間のような形になって、そして本当に苦しい思いをしてお腹を抱えて、まあ、もちろんこれ苦しみももちろんあったと思うんですが、喜びの方が大きかったっていうことを妻も言っていましたし、僕も横にいて大変そうだな、でも本当にこれはそれ以上に幸せなことだなっていうふうに感じながら一緒にいたんですけども、まあ実際出産の時っていうのは、前も話したようにやっぱり簡単ではなくて、時間もかかったし、ああこんなに頑張る人見たことないなって、出産24時間立ち会った僕のもうこの言葉に尽きる。こんなに僕の周りで頑張る人結構いて、この人すごいな、頑張るなっていう人いっぱい見てきたけど、こんなに頑張る人初めて見たなっていうぐらい、これはもう妻に限らず、こうね、今まさにリアルタイムで妊娠中の方もいらっしゃるでしょうし、産んだばかりの方、もうすぐ生まれる方いらっしゃるでしょう。そしてね、過去にお子さんを1人2人生まれた経験、産んだ経験のある方いらっしゃると思います。僕の母もそうですし、世の中のママ全員に言えることは、もう多分僕ら男がですね、どんなにビジネスの世界でなんかものすごい大きなお金を動かして、どんなに大変な仕事、難しい仕事をしたとしても、あれよりこう産むっていうことよりも頑張ることはできないんじゃないかなって思ったぐらいだったんですね。そしてね、モン吉はちょっと早くて10ヶ月から歩くようになったんですけど、今ではもう小走りするようまでするようにもするようになってきたとね。本当そんな状態です。一見するとね、何もまだまだできないし分かってないみたいな風に取れるんですが、ただそれはなんか人間、ある意味人間になっちゃった僕らの思い込みで、勘違いで、ただただひたすらシンプルな地球の一部という生命体として一生懸命生きているモン吉を見ていると、ああでも全然俺たちよりも高貴な、尊い、俺たちよりも全然魂のレベルが高い存在なんだなと思うんですね。こんな話をするつもりじゃなかったんですけど、ついモン吉の話に入ると熱が入っちゃいます。冒頭にちらっと話したように、またこのモン吉を育てる、新米パパ日記的なねそういう思いをまた追って話したいと思います。 今日はですね、途中でまあここまでの話にちらっと出てきました。僕が20代の時とか30代の時とか、これなんでこういう話をしたかというと、ちなみに今モン吉がですね、最近使えるようになったステンレスの水筒、水を飲むね水筒でテーブルをガンガン殴る音です。もうね、全てがおもちゃなんで、モン吉にとって今全てがおもちゃです。地球もおもちゃです。そして僕ら親もおもちゃなんですけど、僕はね、またちょっとモン吉の話に戻りそうなんで怖いんですが、そう、モン吉にとってね、地球上で一番おもろいおもちゃになろうと思って頑張ってます。理由はスマホとかですね、ゲームみたいなものに、魂を吸い取られないようにするためです。魂を吸い取られないように、なんかまるでね、ネイティブアメリカンの先住民族の人たちの言葉のようなんですけど、実際僕らも、僕と妻もスマホを今やめようとしていて、でっていうのは、まあスマホが本当に脳にダメージを与える、学力を落とすとかですね、なんならば脳の形さえも変えてしまうってことが最近分かってきて、で大人が使ってんのにね、子供はまあダメだからみたいな理論を僕は子供に押し付けたくなくて、まあ、実際僕は子供の頃にそうやって、いやいや大人になったら分かるから、大人になったらいいんだよ、子供はダメみたいなね、これ全然理由になってないみたいな、それを言われるたびにすごくなんかこう、あ、やっぱ大人の人たち信用できないなって思ってたっていうのもあって、自分の子にはねそれ絶対したくないってこと で僕ら自身もスマホも使わなくなるし、でモン吉がスマホ使いたいって言った時には、なるべくいつかは使うことになります、これはもう避けれません。ゲームだってうちにゲームがなくても友達ん家に行ってやるってことはあるでしょう。でもその最初の土台、ベースみたいなものを僕らが作ってあげることができれば、元に戻ってくるっていうふうに僕は思ってるんですね。例えば僕は幼少期テレビをあんま見れなかったんです。母親の方針でテレビよりも大事なことがあるから、テレビ見るんだったら外で遊んできなさいみたいなことを言われて、僕はその制限されてたんですね。やっぱなんか不満はありました。でいよいよ一人暮らし始めて、テレビ見放題だみたいな感じで、最初はテレビうわーって見るんですけど、だんだんやっぱり自分の中の土台みたいなものっていうのは、幼少期に作られた土台っていうのはなかなか崩れないもので、だんだんやっぱ見なくなって、でみんながテレビ夢中になってる、僕が30代の頃とかもうほとんどテレビ見ない、テレビは何ならもうなくしちゃったみたいなことになったんですけども、まあそういう意味で今僕らはモン吉の土台を作ってるだなっていう責任を感じながら、まあ一つスマホですね。で僕らはスマホ使わないっていうのも一つの方針なんですけど、もう一つはスマホより面白いことがあるよ、ゲームより面白いことがあるよっていうのをモン吉に分かってもらうためにいろんな努力をしたいなと。ただ何かをね、実際例えば釣りとかね、湖の泳ぐとかカヤックとか、間違いなくゲームやスマホなんかよりも面白いわけですよ。だから僕は夢中になって続けてきたし、でもそれをなんか押し付けるってのはやりたくなくて、モン吉がね、僕のやってるのを見てやりたいって言ったらいいよ、じゃあやろうかっていう形で全てを持っていきたいと思ってるんですが、一つ僕にやれるっていうのはスマホ、ゲームよりもおもろいおもちゃになるっていうねこれなかなかハードル高いと思うんですが、まあ、僕はあまり自慢できることはないですけど、遊ぶってことに関してはもう誰よりも貪欲で、小さい頃からで人気者になった時があったんです、小学校の時ね。人気者になった理由はもうめっちゃ簡単で、大ちゃんといるとおもろいっていうね遊びの天才だっていう、大ちゃんとにかく遊びを、限られた環境の中でおもろい遊びを必ず発明するから、こいつとしたらおもろい、こいつと一緒にいたら常におもろいっていうね。でそのまま僕は大人になってもう50歳超えてるわけです。でここで営む暮らしもその延長線上です。本気で遊びたいな、人生ずっと遊んでたいなと思った時に、ここで湖のほとりで泳いだり釣りしたり 森からいただき物を収穫したり庭で畑やって、もう大地と湖と戯れるっていうね。だからなんかそうやって生きてきた僕だけに、もしかしたらね、人類のこう今トップクラスの天才たちが関わっているこうスマホの中のコンテンツ作りだったし、だったりゲームクリエイターの人たちに勝てるぐらいおもろいおもちゃになれるんじゃないかなと思って頑張ってます。またちょっと文献の話に戻ったんでこのまま続けちゃいますが、あともう一つの土台は、僕ら今文吉はですね、まあ、ずっと生まれてから妻の母乳を飲んでます。今も飲んでます。で 3,4 ヶ月前ぐらいから補完食といって、母乳の栄養だと十分じゃない部分を、まあ、だんだんねハイハイしたり歩き始めたりみたいなフェーズが進むにつれて、あと母乳っていうのはだんだんとこう栄養価が下がっていくっていうのが分かっていて、ね、それを補完する食事をまあ与える。で、まあ、これも同じで、本人が食べたそうにして食べたいっていう意思表示をしたらあげようねっていうことを僕らは決めてたんですけども、文吉がまた、今度は窓にいろんなものをぶつけてます。ずっと僕がこう、ね、テラスで喋ってるとこを見て気になってるんですよね。でまあ、食べたそうにしたから揚げ始めたら食べるようになって、でその味付けをね、まだね塩と砂糖一切使わず、唯一使ってる味付けはだしだけなんですね。っていうのはもう最初からそういう強い味結構いい音してますね。ちなみに何をやってるかっていうと、植物由来の、植物でできたコップをですね、僕のすぐ横のガラスに押し付けてゴリゴリ、その音が楽しいっていうのと、僕はその音にリアクションするから楽しんでる。で今妻がそれやめようねって言って促したら、ちょっと怒ってるみたいな。話戻れば話戻れますまた戻ってきた。ね、テラスで喋ってるとボートが行き交ったり野鳥が鳴いたり文吉がシャウトしたりガラスにコップをつけたりいろいろあります。ちなみに今日はね、風が全くなくて波の音は聞こえてこないですね。そして今ついにコップを取り上げられちゃった文吉が泣いているというねどこまで話したかもう忘れちゃいましたよ。もう文吉の笑顔と泣き顔を見てると、そう味付けなので、まあ、もちろんこれもね、この先文吉はね、家の外で砂糖まみれのお菓子とか塩だらけのポテトチップスとか、当然添加物まみれのファストフードとか食べるようになります。でもなんかやっぱりこう土台みたいなものがあれば戻ってこれる。僕の味覚もそうだったんですね。母親からまさにそういう風に育てられて、だから今の僕のこちらでの食生活っていうのがあるんです。でその土台をね作るために、まあ味付けをそう薄くするというか、もうほぼ味付けしないっていう食事を文吉がしてます。で僕のまたこれ方針で、なんか僕らはね、じゃあつって味ついてるものを食べるか、なんかやりたくないなみたいな、本人まだね喋れないしそこまで理解できないかもしれないけど、目の前でね息子の文吉が一生懸命食べている前でなんか嘘つきたくないなっていうのもあって、僕らも味付けなしにしてます。でねこれ面白くて、意外にというかもうね、素材の味がものすごい、意外というか当然のことなんですけども、まず素材の味だけで全然食べられることが分かりました。そしてね、意外にって言ったのは何かというと、塩とかね、まあ、砂糖はねもう基本使わなくなってたので塩でした、ね、僕らが一気になくしたのは今回 今回なくした塩、これ大丈夫かなと、意外に全然平気でやれるんですね。で、塩分というのはね、もうね、いろんなものに入っていて、あるあの調査によると、あるアフリカの未だにこう主要採集民的な暮らしをしている人たちの食生活を調べた文化人類学者がいて、そうするとほとんど塩っていうものをそのまま取ってないってことが分かったんですね。え、これ大丈夫なのか、塩取らないと人間死ぬよねっていう当然のね、予備知識というか基本的な知識があるじゃないですか。そう調べてみると、彼らがいろいろ摂取する食事の中に、まあ、食材の中に当然塩分っていうのは微量にいろんなものに、まあ、あるものは多く、あるものは少なく入っていて、もうそれだけで十分人間の体、そっから要は塩っていう、こう生成されたね、ああいう塩を取らない状態でそういった食事だけを取ってると、その中から貪欲に人間の体は塩分を抽出して体に回すっていう機能があるってことが分かったっていうんですね。だからもうはっきり言って、今の現代人が食べている食事っていうのはもう塩分が多すぎて砂糖分が多すぎます。そしてまあ油分が多すぎる、この3点セット、塩、砂糖、油、これ3点セットっていうのはずっと人類が取りたくてもなかなか取れなかったものなんですね。まあ砂糖っていうか糖分ですね、糖質、なかなか取れなかった。油もそうです。今のように油をああいうふうに抽出してもうその辺に売ってるみたいなのは、もうここ多分200年百数十年ぐらいの話ですね。で、砂糖がここまでね、もう生成されて安く買えるみたいなことも同じです。砂糖、塩も一緒です。で、こういったね、もともと人間がもう何万年とずっと枯渇して足りなかったものを目の前にすると食べたくなる、そしてそれを何度も何度もリピートしたくなる、要は中毒性とか依存性があるっていうのはもうはっきりと証明されていて、で、まあ残念なことなんですけども、やっぱりそういうものは人は買ってしまうから、まあそういったものを作って売る側の人たちっていうのはそれを分かった上で入れてるんですよね。まあちょっと話がね、またこれもう一個逸れちゃいますけど、例えばなんか有名なね、天然素材と言われて作った出汁、有名な出汁、こう名前ちょっと挙げません、皆さんよく聞く知ってると思いますとかね、よく見ると塩入ってるんですよ出汁に塩入れないでもらえますかって思いません？でもね、意外に入ってるんです。当然その市販されてる出汁には、いわゆるケミカルの出汁には入ってるし、そのナチュラルって歌ってるものでも入ってる。これは理由はですね、ね、例えば本当のナチュラルで塩分当然入ってない天然だしと、塩分がちょっと入ってる天然だしですよって言われてるものを比べた時に、塩入ってる方が人間美味しいと思っちゃうんですね。そうすると売れる、ね、みんな買っちゃう、まあ、こういうことが起きてるんですね。まあだから話を戻します。あ、これモン吉と同じものを食べようってことで、あとはね、そうやってあの塩砂糖を使わずに、調味料を使わずに作ったものを僕は食べてて、でモン吉が、あ、今日なんかもうモン吉分食べちゃってお腹まだ食べれそうだなって、僕らの分あげれるっていうのもあってそうしてるんですが、まあ結論から言うと、このままいって大丈夫だなっていうまあこのまま塩なしでいけるなと、で引き続き砂糖はなしでいけるなと。で、油の話ちょっとしたんで補足しておくと、油っていうのは上質な油をね、ちゃんとした上質な油を酸化させない、状態、ちゃんとした状態、劣化していない状態であれば、むしろね、取った方がいいっていうのは最近の、新しいというか、まあ、もう10年ぐらい経ちますけど、もう10年以上経ちますけど、学説です。例えばフライドチキンとかポテトフライとかポテトチップスみたいに高温でね、揚げるみたいな、そうなるとどうしても油って酸化してしまうので、そういったものがいっぱいついてる、食材っていうのはやはり、心臓病とか、血管の病気とかを引き起こすリスクがあったりします。まあ、これ補足します。我が家では油はいっぱい取るんですね。塩と砂糖はもうほとんど取らず、油はいっぱい取る。ただし先ほど言ったものを上質でかつ劣化してないものを取るというふうにしています。ということですね。まあ、モン吉の土台作りを日々やってもう1年、そこからまあ本当に学ぶことはたくさんあるという、まあ、今回もほぼモン吉の話で終わりそうなんですが、ここでちょっと一回 うちの湖の湧き水をですね飲んで、今日伝えたかったこと、実はこの伝えたかったことでは長い話じゃなくて、僕のですね新刊がついに出ます。久々ですね。何年ぶりだろうな。前が2018年だったから19、20、24年ぶりになります。まあ僕ももともとねそんな毎年何冊も出すとか毎年出すみたいなタイプじゃなかったんですけど、まあ、2018年だけは4冊出ちゃった。これまあ登山の本2冊、バックパッキング登山入門、そしてバックパッキング登山機構っていう、2冊同時発売プラス、ラブリーグリーンニュージーランドっていうニュージーランドのガイドブック、そして人生やらなくていいリストっていう僕のビジネス書ですね。この4冊が同時にこの年出ちゃったんです。これはねもうたまたまいろんな事情があって、もうラブリーグリーンっていうガイドブック以外の3冊はもうすでに完成していて、まあ、それをまあ、いろんな事情があってこう重なっちゃったってことなんですね。まあそれ以来なります。6月のね13日発売予定、ダイヤモンド社というですねビジネス書に非常に強い、原宿にねビル自社ビルがあってそこにオフィスがあって、そこからですね出ます。タイトルはですね超ミニマル主義もう一回言いますね。超ミニマル主義、びっくりした方とかえって思った方とか、ドン引きした方とかいろいろリアクションあると思うんですが、まあなんか僕の生き方の集大成というか、なんか四隅大輔を思いっきり極端な言葉で言うとみたいなねタイトルになりました。これねまあポッドキャストでもね仕事術の本をずっと書いてるみたいなことをたまに言ってました。 SNS でもたまに言ってました。で僕が主催するオンラインサロンライフスタイルデザインキャンプではもう何度も何度もこの話をして、これに関して長いムービーを撮って喋ったりとか、やってたんですが、ついに実は去年の末年末に完成しまして、やっと発売日が決まったと。現時点でですねページ数的には400ページっていうものすごいページ数で、価格は2500円と通常のビジネス書のページ数倍で値段も大体倍ぐらいって感じですね。これね冒頭でね去年、まあ、子育てっていうのがあってこのポッドキャスト更新できませんでしたみたいなことを言ってちょっと含みを持たせてたんですけど、実は去年ずっとやってたんですよこの本で。もう自給自足の暮らし子育て本の執筆みたいな、そんな暮らしを去年は営んでたんですが、まあ今年もそうです、変わらずです。で門吉が生まれる前というと、まあ僕は2018年に本を4冊出して、そうするとものすごい忙しくなったわけですね。2018年忙しく、その余波を受けて2019年も忙しかった。まあ本を出すとその本のプロモーションとか PR みたいなこともあるんですが、やっぱこう本が出てたくさんの人の目に止まって、そこからいろんなお仕事をいただくっていうことがあるので、まあ、忙しかったと。で2019年にですね会計士から四隅さん今年はこうなりそうですって報告を受けた時に、これも前ポッドキャストで話しました。まあ僕が本当大変な思いをして働いて、これはもう自分はこのまま死んじゃうなじゃないかくらいのレコード会社プロデューサー時代絶頂期のまあ年収を超えてたんですね。でこれ僕自慢でも何でもなくて、そのレコード会社辞めてニュージーランド来たっていうのは、まあ、ああいう忙しい働き方生き方嫌だっていうのがあって、なのに気づいたらその後、まあ辞めて10年ぐらい、ちょうど10年ぐらいですね経ったタイミングで超えてると。 その年収で実際ものすごい忙しくて、これリコーダー会社時代と同じぐらい忙しいかなってちょっと思っちゃったりした時があって、あ、これ何やってんだろうってことで、まあもう年収半分にすると、最初はまあ仕事を減らすっていうことで、ただ数値目標を立てようってことで、もう年収半分にしますっていうことで宣言して、で僕がやっずっと何年も続けてきた会社の役員複数やってました、気づけば。で連載、これも複数やってました。そしてプロデュースの仕事、アドバイザーの仕事、全部辞めたんですね。でそのタイミングで登山とかアウトドアのロケも一旦辞めました、中止しました。で同時にまあ世界中を回る移動生活、これ楽しかったんですけど、やっぱこれも一つ、やっぱ仕事の一つになっていて、これはこれでやっぱり忙しくなる原因の一つだったんで、あとはまあね、温室効果ガス出しまくるなっていうこともあって、まあ、これはずっと罪悪感を感じてはいたんですが、もうこの罪悪感と向き合おうってことで、自分に嘘つくのやめようってことで、移動生活もやめますってことで、ほとんどのことを手放して2019年、懐かしいですね。まあその後コロナが来て結局旅ができなくなったりとか、結局そのね、その段階で降りた大きな野外音楽フェスのプロデュースみたいな仕事も結局できなくなったり、あとは毎年やってた、リトリートツアーね、これもやっぱ旅なので、旅の仕事なので、これもできなくなったりとか、結局まあできなくなったんですけど、コロナで、まあ、その前にやめようってことで宣言して、でじゃあ何をやってたかというと、2019年宣言してからずっとこの本書いてましただから19でしょ、20、21です、まあ、3年間はもうずっとこの本書いてました。やってたことといえば、本当に仕事としてやってたことといえば、この本を書くこととオンラインサロンの運営だけですね。あとはまあ環境活動、これはもう仕事って言ってもお金にはもちろん当然ならないので、ただ僕にとってお金になろうがならないが、仕事は仕事だと思っているので、まあやってたと。そうなんです。なんですけど、実はこの本は構想は2013年だったんですね。2013年にある編集者さんが、これ実は今の編集者さんと違う方なんですけども、あの仕事術の本を書きませんか、大輔さんがレコード会社時代あれほどの結果を出せた理由っていうのは、もちろんそういうね、こうクリエイティブのね、プロデュース能力だったりとか、まあ、その能力を発揮して作った作品を世の中に届けるマーケティングだったり、あとはその作品のブランディング、アーティストっていう人物のブランディング、そういう部分で、まあ、他の人とは違う方法論、やり方をやったっていうのは分かってはいるんだけども、でも多分それだけじゃないはずだと、それだけであの結果は出ないんじゃないかと。で実際なんか僕のね、仕事のやり方を横で見ていて、間違いなく仕事術っていうことにおいて、いろんなユニークなことやってるはずだと、それを本にしませんかって言われた。その時はね、いやー別にそんなってやってたかな、やってるかなみたいな感じだったんですけど、言われて、そっからずっと構想を練り始めて、どんどん出てきたんです。あ、こういうのやってたな、こういうのやってたな、ちなみにこういうのやってたんだけど、これって珍しいの、そんなの普通やりませんよみたいな、そうなんだみたいな、天然でやってた部分もあったりとか、あとは自分がね、この人できるな、すごいなって思う人たちの、やり方を真似たりとか、実際に教えてくださいっつって、僕は平気で自分より年下後輩の人にも頭下げて教えてくださいって言えるし、どんなにヒット出してまあ何でしょう、業界の中でね、こうちょっとしたイメージになったとしても、同業他社のね、プロデューサーとかちょっとこれどうやって教えてもらえますかって平気で頭、ある意味厚かましいかもしれないですけど、頭下げれる人だったら、そうやっていろいろ集めた断片のね、仕事術を自分なりにカスタマイズしてマニュアル化してやってたんですね。でそれを、そうか、これそうだなと。で最初はそう、会社員時代にやってたことをずっとまとめてたんですけど、気づけばその2013年がどんどんどんどん年数を重ねるごとに、まあ当然会社員時代、日本独特じゃないですか、会社員やってると、もしくはね、組織の中で日本で働くと、会社員に限らず、分かりますよね、独特なんですよ、これ。もうガラパゴスってよく言われますけど、まあ、そういったね、独特の世界を生き抜くためにいろいろやってたなっていうことに加えて、それを全部手放してやめて、 フリーランスになってニュージーランドに来て、そして全く場所に縛られない、そして時間にも縛られない、組織にも縛られない、なんなら貨幣制度みたいな資本主義のような制度にも縛られないみたいなね、そういう働き方をやって、気づけばその働き方においてこう先駆けみたいな風に呼ばれるようになって、いろんな人からどうやってんですかって聞かれるようになって、まあそのね、そういう独特のその場所の制約を受けない働き方っていう一つのカテゴリーに特化して、まあ、モバイルボヘミアンという本を本田直之さんと一緒に出したりとか、で僕のオンラインサロンではそういった新しい働き方に関しては特にフォーカスして、メソッドをこのもう6年今年7年なのか7年今年の8月で7年目に入るんですけども、この期間運営してきたオンラインサロンでメソッドをメンバーの方限定でシェアしてきたんですね。でそうか、会社員時代の、まあ、要は会社員サバイバル術だけじゃなくてこうフリーランス術みたいなものもこれ入れた方がいいなってなって、それでさらにこう伸びて、時間が伸びて、途中で1回ね2回ほど完成実はしてるんです、この本で、あこれも入れたい、あれも入れたい。そしてその、ね、フリーランスになってからのメソッドっていうのはこう新しいから、まあ、まとめやすいんですね。でそれをバーってまとめながら、その時々ここすごい昔レコード会社時代振り返って、あこういうことやったなって掘り起こして、それをまた文章にしてみたいなことをやってると、気づけばあの構想2013年なんで10年ぐらい構想してて、そのうちの後半ですね 4,5 年はこの本書いてたんです。だから2019年から3年間がっつりやりましたって言いました。その前の2年ぐらいからすでにですね、もう取り掛かってたんですね。もう手を動かしてました、本にするために。で最初にあの声かけてくださった編集者さんが、その出版社辞められてまた移動されたりみたいなことがあって、どうしようかなっていう時に、まあ、ダイヤモンド社のですね、土江さんという編集者さんなんですけど、この方はもうヒットメーカーで、会社時代の僕の親友でもあるあの佐々木圭一というですね、あのコピーライター、伝え方が9割っていう本、これもうねミリオン超えて大ヒットしてますけども、まあ、この本の編集をされたりとか、いろんなミリオンヒット出されてる方なんですけども、まあ、この方に相談をして、この方に相談したのがもうそうですね、だから 4,5 年前ですよね。あの実は自分はこれね行き先を失ってるんですけど、今ちょっともう取り掛かっていてまとめつつあるんですけど、どうですかっていう相談をして、で快諾してくださったと。で実はねこの土江さんっていうのは突然その4年前とかに連絡をした人ではなくて、実は僕がねニュージーランド移住した年2010年覚えてます。で前の年2009年レコード会社で働きながら京都精華大学っていうところで非常勤講師やってたんですね。月に1回行って授業をやるっていう、4週分の授業を1日でやっちゃうみたいなことをやってたんですけども、まあ、そのご縁もあって2010年、声をかけていただいて、それこそそうですね、まさにその佐々木圭一が、まあ、僕と2人で2009年は京都精華大学で講義を1年やったんですけども、その後僕はニュージーランドに移住して、で圭一は残って2010年もそこで非常勤講師を続けていて、彼の枠でゲストで呼んでくれて、そこで僕はまあ90分の講義をしたんですけども、あのすでに僕は上智大学で、非常勤講師をもうその段階で 3,4 年やっていて、まあ、この非常勤講師、上智大学の非常勤講師に関しても2019年をもって辞めさせていただいたんですけども、まあ、このちなみにこの上智大学の非常勤講師はまさにこの佐々木圭一が当時一緒にね、僕が当時彩香を担当していて、で彼は広告代理博報堂でバリバリのクリエイターをやっていて、一緒にいろんなタイアップとかいろんな仕事をしてたんですね。まあ、その時に声かけてくれて、やらないのやらないか大ちゃんって、まあ、始めたんですけども、まあ、本当にあの恩人ですね彼は思い起こせば起こすほど恩人なんですけど、まあ、彼の京都精華大学の枠で ゲストで話した後に、毎回ね、僕大学で話す、上智大学でもそうだし他の大学でも呼ばれた後に、もう90分使い切るんですね。で、使い切った後に、ごめん Q&A ないから、どうしても質問したい人は前に来て、俺しばらくいるから答えるからってやるんですよ。で、その京都精華大学の時も同じような風に言って、そうすると学生がこう遠慮気味にじわじわと前に何人か来るんですけど、それを押しのけてですね、奥からですね、すごい熊さんのような大きな、体型的にも熊さんっぽいんですよ、なんか雰囲気とか熊さんのような、明らかに大人の方がですね、どしどし前にやってきて、よすみさん、ぜひ本出させてください、出しましょう僕と一緒に。で、僕誰か知らなかったんですけど、あ、嬉しいです、よろしくお願いしますって即答したっていうのが始まりなんですよ。それが土江さんだったんですね。わざわざ僕のツイッターを見て、当時ね、僕当時ツイッターすごく積極的にやってたんで、最近はもうインスタしかほとんどやってないですけど、ツイッターの投稿を見て、わざわざ東京から京都まで来てくださった。で、そっからですね、土江さんとは実は一回ね、本が一冊完成してたりするんですよ。なんですけど、僕はどうしても納得できなくて、一旦今寝かせてしまってます。で、時を経て重ねて、またこれを僕の方でまとめ直して世に出るかもしれませんが、そんなね、不義理をしてたんですよ。で、ちなみに僕ね、こういうこと何人かの方にやってて、ひどいひどい人なんですけど、どうしてもなんかやっぱ最後納得できないと世に出せないっていうね、すごい小心者で、これをもし僕と過去お仕事しかかった編集者さんの方がいたら、本当にごめんなさいって頭を下げたいと思います。その中でも最も迷惑かけたのが土江さんだったんですよ。なのにその方にですね、連絡をして、どうですかって言うと、二つ返事で、ぜひやりましょう、すみさんって言ってくださって、そっから4年ですね。そうそうそう、それは2018年だったんです。そっから4年がかりでここまで来たと。で、まあ僕の話を聞いてなんとなく伝わったと思いますが、まあそうなんです。これはもう僕初めてのもう純然たる仕事術の本なんですね。で、仕事術なんですけど、要は仕事の生産性を上げる、パフォーマンスを上げる、どうすればタスクとか業務を効率化できるかっていうね、これ僕変態レベルでやってたんで、そういったものを、あらゆるものを、まあ、最小化、最軽量化して効率性を上げて、その結果必然的に仕事の生産性上がるし、脳と体のパフォーマンス上がりますよっていう、そこに行き着くためにやるべ、これやるといいよってことをうわーって書いてるんですけども、結果として100メソッドを超えて、で、去年の末の段階で土江さんに送った原稿が47万字っていうすごいボリュームで、これ文字数って言われても分かんないと思うんですけど、10年近く運営してきた僕の 4dsk.co っていう四角大輔公式メディア、ここにたくさんの記事上がってるんですが、ここに上がってる文字を全部合わせてそれぐらいです。10年近くコツコツ上げてきたこのメディアの文字数と一緒、そして過去一番売れた自由であり続けるために20代で捨てるべき50の、これ皆さん読んだ方多いと思うんですが、これ文字数すごい絞ったんです。あえてものすごく簡潔にした、これね2万数千字なんですよ。つまり本20冊分です。50の捨てるべきことは、捨てるべき50のことっていうのは2012年に発売してるんで、そこからまあ 10年を経て今回の新しい本なんですけども、あれ20冊分書いたってことなので、まあ許してもらえたらなと、久々すぎるってことに関して許してもらえたらなと。で、ちなみに言うと、僕ってこれまで8冊本を出してるんですね。で、そのうちの半分はビジネス書なんですよ。なんですけど、実は僕の単独で書いた著書で、新刊っていう新しい本っていうふうに考えたときに、そしてさらにそれがビジネス書っていうカテゴリーで考えたときに、これ実は先ほど言った2012年発売となりベストセラーとなったサンクチュアリ出版から出た自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと以来なんです、実は。あれ？と思った方いると思います。そう、 この間に出た本はですね、例えばモバイルボヘミアン、これ本田直之さんとの共著なんですね。これビジネス書なんですけど、これ共著なんです。もう一つザ・ジャーニー、これもまあビジネス書の一つにカテゴリーに入ると思うんですけど、これも実は旅っぽっていうね、世界一周団体、彼らとの共著なんですね。はい、ラブリーグリーンニュージーランドガイドブックです。ビジネス書ではありません。かつこれ4人で書いてます。バックパッキング登山入門、バックパッキング登山機構、これ単独で書いてます。新刊です。でもこれもビジネス書ではありません。あれ、人生やらなくていいリストは2018年出たあの本で、あれ単独名義です。僕が一人で書きました。なんですけど、これは実は2010年に出たやらなくてもいい、できなくてもいいっていう三幕出版から出た本、僕ちょっと納得できなくてですね、発売して何年かして廃刊にしていただいたんですけども、これを僕がもう 2,3 年かけて大書き直しをして、リライトして文庫版として出したんですね。結局もともとは単純な文庫版の企画だったんです。僕はどうしてもやっぱこういう性格なので、うわーって書き直して、構成も全部変えて、タイトルも変えて、新刊のようにして出したっていう経緯があるんですね。でも出版業界的にはあれはあくまで2010年に出た本の文庫版なので、あれも新刊扱いじゃないんですね。だから本当にあのビジネス書で新刊で単独名義っていうのはこれが10年ぶりとなります。で、47万字っていう数字を言いました。これあの土屋さんに納品した後、いわゆる通常のビジネス書1ページ文字量ってこんなもんだっていうのがあるんですけど、それにこう、フォーマット合わせてプリントしてみたら1000ページ超えたっていう。これよすみさん、これ現状1000ページっていう仕事術ないしビジネス書っていうのはないですねと。なぜないならないというなら、これ普通に出すと5000円超えて誰も買いません。で、過去多分出たかもしれないけど多分誰も買わなくて廃刊になっちゃってみたいな、今調べる限り存在しませんって言われて、そうですかつって、じゃあこれをね土屋さんが頑張って削りますと。で、削っても多分半分にしたとしても、まあ、500ページ。そしてそれってどうかって言って、今出ているなんとか大全、まあ、ドンキ本って言われる、ドンキっていうのは狂気のドンキですね。ドンキで殴るみたいな、あんまりいい例じゃないですけど、まあ、ドンキ本と呼ばれるね、今こう分厚い本が結構売れてると。で、ドンキ本の範囲に入れるならば半分でも、だとしてもドンキ本の中でもトップクラスに下手したら一番分厚いぐらいですって言われて、そっかって。で、12月にお渡ししてから今日に至るまで、土屋さんが頑張って削ろうという作業をしながら、僕がここもちょっとこうできますか、削れますねみたいなこう、ね、作業をやって、気づけば、まあ、半年後の6月に発売決まったんですが、どういう形で出るかというとですね、これ、結局ですね、まあ、それだけ年数かけて僕が書いたっていうのもあって、土江さん僕への配慮もあったと思います。でも内容的にこう削って半分に、ね、ちょこちょ こうつまんで半分にしていくっていうのはもうこれちょっと無理だっていう、これまでの、ね、経験からのご判断で、前半半分だけを出しましょうってことになって、前半半分っていうのはものすごく初歩的なことを書いてあるんですね。ここが一番 やはりこう世の中に伝わるからっていうことで、ここだけをまず出すことになりました。それでも20数万字ですこれだけでも先ほど言った自由であり続けるためにの10冊分なんですけど、今そこに向けてですね、今年、まあ、去年までずっとその本をやってた。で、今年入ってから今お話ししたように、またこの本をですね、一回納品したものをなんとか削れないかってことでずっと作業したってこともあって、このポッドキャストがまたこんな遅れたと。なんかこう子育ての理由に子育ての話して、で本の話、それも本の理由に遅れたみたいな、なんか言い訳会みたいになってますけど、どうしてもこう SNS で投稿する前になかなかね、もちろんある程度まとめてポーンって発売しますっていう告知はするつもりでいたんですけど、やっぱなんかなかなか文字だと伝わらないなっていうのがあって、この話をさせてもらいました。今日がですね、 エピソード2の、あ、シーズン2のエピソード10ということで、エピソード、シーズン2としては最後の回になります。次からシーズン3に入ります。で、これまでとはちょっと違う形態で、ちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。またどういう形でやっていくかっていうのは次回またお知らせしたいなと思います。では、最後に名言を一つ。名言というと恥ずかしいんですが、これ僕の今回の超ミニマル主義の一つの、裏テーマというか、メインメッセージの一つではあるんですけども、暮らしが自分の言葉だから恥ずかしくて噛みました。自分の言葉を名言として紹介するのでちょっとだいぶ恥ずいんですが、名言というかある言葉を紹介したいと思います。暮らしが整わない限り決していい仕事はできない。長くなりました。シーズン2最終回エピソード10、これで最後となります。皆さんぜひ、暮らしが土台です。暮らしが整って初めていろんなことができる。そのいろんなことの中に仕事がありますよと。仕事は全てではありませんよ。仕事でいくら成果が出ても、暮らしが整ってなければ本当の意味で幸福感というのは得られないんですよっていうことが言いたくて、この言葉を皆さんにお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。